田んぼ。リスナーの皆さん、おはようございます。桜井彩子です。この番組では夢のある注目企業を発掘し、企業のトップにインタビュー、成功秘話や苦労談、経営哲学などを聞くことによって経営者の人となりに迫ります。それではキャスターご紹介しましょう。経済ジャーナリストの長谷川洋蔵さんです。
あ、長谷川です。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、企業にとって会議や研修などは重要ですが、会議室の大きさや数が足りなかったり、準備がとても大変だったり、意外と手間のかかるものです。長谷川さん、大きな会議ですと、もう前日から会議、会場でね、準備に取り掛かりきりなんてことはよくあるんですけれども、やっぱ手間かかりますよね。
まあ、やっぱりね、なんかイベントがあるときはね、どうしてもいい会議室を探さなくちゃいかんっていうのはあるんですけどね、まあ、日常それ持ってるとね、空いてたりしてね、
そう、コストもかかるんですよね。そう、
まあ、便利屋さんがいるといいですよね。
今日はそんな会議に関わるサービスを総合的に行う企業のトップの方をお招きしています。貸会議室の提供から事前準備、備品、ケータリング、宿泊に至るまで、会議や研修に関わる手配をワンストップでサービスし、高く評価されています。お知らせを挟んで今日のゲストにお話を伺います。この番組は旭化成の提供でお送りします。
何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれた。
もう一度水の星へ帰るために、
季節ごとに
中空子という糸から生まれたかつてない排水路化装置、世界500カ所以上で稼働しています。
知らせて、
昨日まで世界になかったものを、旭化成です。
聞く日経携帯版が10月いよいよスタート。聞く日経はラジオ日経の公式携帯サイト、ラジオ日経モバイル、愛称ラジモでも順次配信を開始します。ドコモ、ソフトバンクですでに配信を開始し、 au でも間もなく配信開始の予定。携帯からのご利用で聞く日経がさらに便利に。詳しくは聞く日経のホームページ、またはラジオ日経モバイルをご覧ください。
夢企業田んぼ。今日のゲストは株式会社 TKP 代表取締役社長の川野隆輝さんです。まずは私から会社の概要をご紹介させていただきます。株式会社 TKP、 設立は2005年8月、本社は東京都中央区日本橋、資本金は2億8779万5000円。事業内容は全国に500カ所の貸会議室を持つ企業向け総合アウトソーシング事業。2010年5月期の売上高は34億円、経常利益は3億8000万円です。それでは長谷川さん、よろしくお願いいたします。
あ、河野さん、どうもお忙しいところありがとうございます。今日は貸会議室で成功している会社、ベンチャーのユウにお越しいただいているんですけども、この貸会議室で非常に売上を伸ばしている会社ということですけども、これ どういうその場所の会議室をあれですか、貸してるんですか。
やっぱり駅からですね、非常に近い場所で、もう皆さんの利便性のいい場所にですね、会議室を札幌から熊本まで用意しております。
これは場所から言うとね、どうも貸会議室というと何ともホテルのイメージがあるんですけども、まあ、ホテルなんかでね、会議室があると、それじゃああそこで今日はどっかの有力ホテルのところで会議室で借りようとか、まあ、そういうことがあるんですけども、TKP に頼むと、そう、安くいい場所が借りられるというメリットがあるわけですか。
そうですね、まあ、我々企業努力で、まあ、普通にビルを買ったり借りているわけではなくてですね、ちょっと努力をしまして、まあ、取り壊しの決まっているビルであるとかですね、実際にこのまだ稼働あんまりしてないようなところを、まあ安く仕入れる努力をして、それを時間貸しで、また、リーズナブルに貸しているというところが特色になってますので、それでまあ使われている状況になってます。
で、お客様の方はそういう会議室を貸してくださいって、まあ、ネットでこう申し込んでくるんだろうと思いますけれども、でその場合こうマッチングっていうんですか、まあ、都心のこういう場所欲しいとかね、うちの会社は六本木にあるんでその近くの会議室欲しいだとか、こういうようなことを言ってきて、それマッチングさせていくわけですか。
そうですね、まあ、マッチングさせていくマーケットプレイスっていうわけではなくてですね、我々、まあ、貸会議室ネットっていうホームページで 集客はしているんですけど、すべて我々借り上げてまして、直営の会議室にしてますので、お客様のニーズに合う価格であるとか、いいところに出店をして、もうそのお客様のニーズをまあ読み取ってですね、我々として商品を提供しているといった、そういったサービスを提供している会社になります。
でお客様ですけど、この貸し会議室、例えば私なんかも新聞社に勤めてたんですけども、はい、絶えず会議室がなくて困っている状態だったんですけども、やっぱり必要な使いたがるお客様っていうのは大手の会社が多いんですか？
そうですね、やっぱり我々の会議室は一定規模以上というか100人以上の会議室が多いですので、やはりホテルの宴会場とかを使っていました、やっぱ大手の会社が多いです。
それで御社に切り替えるということは安いんですか？
そうですね、やっぱりホテルの宴会場に比べてやっぱり半額以下で提供しておりますので、そう、安さというのがもう一番の魅力になってます。
一つのなんか決まりっていうか、川野さんなりにお考えになっているのは、1人1時間100円っていう、この辺を一つのコンセプトにされてるんですか？
まあ、元々そう、喫茶店よりもですね、やっぱり個室で会議をした方がいいんではないかというふうに思って始めましたので、1人1時間100円というところからスタートしておりまして、まあ、100円の会場であるとか200円の会場であるというところで、まあ、レベルのですね、クオリティの差をつけている状況になっています。
今プールしている会員数が、まあ、500室、まあ、通部数ですと1万6000坪と聞いてますけれども、これだけの会員数を持っている会社ってそんなに多くないわけですか？
そうですね、まあ、我々業界、まあ、この業界ってもともとそんなある業界ではないんですけども、業界を作っていっておりまして、ナンバーワンで、推移しております。
まあ、普通ですとね、大きなビール会社だとかね、ホテルとかそういうところが、まあ、貸し会議室でね、一番有力なんですけども、そういう人たちよりもこんなたくさんの会議室を持っていらっしゃるリスクはないんですか？
まあ、リスクは景気の変動で、まあ、安いと思ってた借りてたものがですね、実は景気が悪くなって不動産価格が下がって、実は高く借りてるっていうこと、これがすごくリスクなんですね。で、去年がそのリスクをもろにかぶりましてですね、いや、もう実際お客様からの受注がいただいてたので、まあ、どんどん物件は仕入れてたんですけれども、まあ、赤字企業が続出しましてですね、いきなりキャンセル、5億円ぐらいキャンセルいきなり食らいまして、それはすごくリスクでした。
これ貸し会議室っていうのはあれですね、もちろん会議をするときに TKP に頼んで、まあ、こういう場所ないかっていうのは、はい、わかりましたという、まあ、こういうやり取りで成立していくんだろうと思うんですけども、一番使われるのはやっぱりイベントというよりも普通の会議に使っていることが多いんですか？
そうですね、我々のメインの半分のお客様はほとんど普通の会議とかと研修とかで、社内の研修で使われております。
まあ、でもね、会社でたくさんこの会議室スペースを持っているよりも、そう貸していただける会社があるんだったらね、それ使った方がいいっていうのは何でも分かるんですけども、こういうビジネスが伸びることになったのはどの辺がきっかけなんですか？
もともとは自社の研修センターを、企業さん持たれてたんですけれども、それをコスト削減という形でどんどん売却してしまってたところに、まあ、ちょっとリートバブルもあって景気が良くなってきたんですね、4年前とかですね。それで新入社員研修とか採用活動が本格化してきたところで、まあ、ニーズが湧き起こって一気にブレイクしたというのがこのビジネスでした。
同じようなこの会議室をやってる会社もあるかと思うんですけれども、この TKP はその中でもこの貸し会議室に、専念した会社というのはダントツの会社ということでよろしいんですか？
はい、それで大丈夫です。
なんでそんな大きくなったんですかね？
まあ、お客のニーズを取っていくとですね、まあ、いや、まあ最初本当に雑居ビルで始めたんですけど、もっと綺麗な会場はないかとかですね、もっと羽田空港に近い場所はないかとか、新幹線の東京駅に近い場所はないかといったお客様にこう育てられてですね、まあ、言われるがままに雪だるま式に大きくなっていったというのが今の実態。特に僕がこうしようとかですね、そういうのはあまりなくてですね、お客さんのニーズに合わせて手当てをしていったという賜物で、まあ、そういった積み上げの賜物だと思っております。
今はその最近ではその単に会議室を貸すんだけじゃなくて、いろいろケータリングしたり、その交通の手配したり、いろいろの運営の提案したり、いろんなこのサービス内容をもうプラスアルファしてる。そうですね、
そうですね、やはり会議室だけだと箱貸しだともう限界なんですね。やっぱり誰でもできますし、まあ、ビルのオーナーさんが空いたスペースをただ会議室にします、それとやっぱり勝負にならないですから、やっぱり我々としては付加価値をどうつけていくか、そこが一番大事ですので、じゃあ会議使われるんであれば、ホテルでしたら、まあ、ホスピタリティというのを売りにしてるんでしょうけど、我々は 会議のプロという形でセミナーを成功させるためにこういったサービスがあります。研修を成功させるために講師はこの講師がいいですよ、研修プログラムはこれがいいですよと、もしくは宿泊とか交通の手配までやることで一気通貫でですね、いわゆるプロフェッショナルなアドバイスができるというところを売りにして、結果として我々の会議室を使っていただけるというところに今は注力していってます。
やっぱりリピーターのお客さんも多いんじゃないですか。
そうですね、実際もう1回使っていただきますとまた使いたいとか、また来年も使いたいとか、いろんなこう声が出てきまして、今もリピーターはだいたい 70-80% がもうリピーターになってます。
しかし5年間でね、この売上がぐんぐん伸びてきて今はもう50億円をということですけれども、この売上がやっぱり急に伸びてくるようになったのは、やっぱり噂を聞きつける人も多くなったということでしょうかね。
そうですね、やっぱり信用力が増してきたということだと思うんですね。リーディングカンパニーに行くというのは当然のことなんですけれども、やっぱり安心とか安全とかですね、こういうところ非常に大事ですので、そういった信用力を作ってきたというところが大きいと思います。
もう最近の話題はこの事業仕分けの、ね、会場も TKP を使ったということですけれども、この TKP を使った方が事業仕分けの当事者から見ても安く便利に、確保できたということなんでしょうかね。
そうですね、やはりその、箱物をですね、所有するというよりもやっぱり使う時だけ、借りた方がいいというのを実際に証明できたのではないかなと思っています。
しかしこういうようなビジネスの発想ですけれども、今こうやって成功している姿を見るとね、貸し会議室ビジネスってなんとなくできそうな感じするんですけれども、最初そもそも川野さんがこのビジネスを始めることになったきっかけっていうのは何がだったんでしょうか。
そうですね、何の事業をしていけばいいのかなと思っていた時にですね、六本木で、3階建ての取り壊しの決まっているビルがあると。でそこはもう2階と3階はもう立ち退きをしてですね、1円もお金を生んでないといった情報を得まして、でオーナー様に掛け合ったところがスタートになっています。
で、もともとはこの慶応大学を出になって伊藤忠商事法になった商社マン、ここまではなんとなく上がるんですけども、その後がすごいですね、その会社にいて、伊藤忠にいて株ドットコム証券を立ち上げて、さらにこの e バンクの立ち上げをされて、3番目にこの現在の TKP 設立に来たということなんですけども、なんか企業人生ずいぶん若い時から経験されましたね。
もともとは為替とか証券のディーリングを目指して、外資の証券でも行こうかなと思っていたんですけれども、ちょうどもう伊藤忠がですね、すごくインターネットに出ていくと、当時の丹羽社長のですね、方針があってですね、で株ドットコム証券、今のですね株ドットコム証券を立ち上げるというところで、一緒に参画できたところが非常に僕の運命の分かれ道でした。ここでもう初めてと言いますか、ベンチャースピリットのある人たちと出会うことができまして、いやこれはちょっと時代が変わるなっていうのをすごく感じまして、その後のですね展開になっていったということですね。
大企業から、出るっていうことはすごく勇気がいることだと思うんですけども、そこに関する迷いとかそういうものはなかったんですか。
いや迷いとは全くなかったですね。いやむしろ大企業にいることの方が僕はリスクだと当時は思ってまして、その自分がやっぱりもっとこう成長させていくためにはですね、やっぱり自分でリスクを取らなければいけないというふうに思っていました。
で株ドットコム証券、これは伊藤忠にいながら立ち上げたということですけれども、26歳の時のねご経験です。すぐこの後 e バンク銀行の立ち上げをされてますけれども、これはどういう苦労があったんですか。
そうですね、株ドットコムの場合は、伊藤忠商事の社員としてね立ち上げに参画して、これ会社としてやってたことですので、自分でやっぱりどうやってリスク取ってできるかなという時にですね、当時の上司の人間と、e バンクを立ち上げるということで、伊藤忠を辞めてですね立ち上げて、行ったということですね。
でこれ e バンクを立ち上げて、それで、そのまま e バンクでいることもできたんでしょうけども、TKP 設立という道を選んだ理由は、さっきのようになんかやっぱり新しいものに挑戦したい気持ちがどっかであったんですか。
そうですね、e バンクでは資金集めからですね、実際の顧客集め、インターネットの集客含めて私営業本部長という形でやっておりましたので、もう一通りですね、いろいろもう経験すごくできましたし、だいたいこの、ベンチャーの仕組みっていうのもだいたい見えてきたところだったんですね。そこでやっぱり自分で、雇われもいいんですけども、自分がオーナーになってこう事業をですね 立ち上げたいというふうな思いがすごくやっぱり途中で出てきましてですね、TKP を作って、で世の中にですね根付く会社ぜひ作ってみたいという思いでですね始めました。
まあ何事も最初が肝心だということなんですけれども、この貸し会議室ビジネスを始めるとき、まあ、一番苦労したことは何なんですかね。
そうですね、まあ、僕としてはですねもうキャッシュフローでとにかく赤字を出さないと、黒字にしないとやる意味がないと僕はもう本当に思ってましたので、とにかく何があってもキャッシュフローは黒字に毎月するんだというところ、まあ、そういう意味ではやはり安く仕入れなければいけないし、お客さんはやっぱりいいものを安く売らないと売れませんので、お客さんも見つけてこなければいけないというところで、まあ、仕入れとそのいわゆるネットの集客営業というところに、まあ、苦労したというか、そこはもうポイントですから、そこはネックですね。そこをまあどうやって解消してブレイクスルーして大きくするかということばかし考えてました。
まあやっぱりこのタイミングっていうのも一つあるんでしょうね。まあでもお始めになったのはまあ2005年からですけども、まあ要するにまあこのバブル景気が弾けた後ね、設備が過剰になっちゃって、まあそういうもののみんな大手の会社なんかでも困ってたようなところもあったんでしょうけれども、やっぱりタイミングっていうのは一つ大事なんでしょうかね。
そうですね、ちょうど2005年っていうのは本当景気悪くてですね、ちょうどネットバブルが終わったところでして、空きビルがすごいいっぱいだったんですね。だからこうもう今が空きビルを使うビジネスチャンスだと思って始めましたね。
でそれともう一つはそのお客様の見つけ方ですね。でこれはやっぱり貸し会議室ネットというものの立ち上げ、ここにお客様の方もそういうのを求めてるっていうのを見つけたわけですね。
そうですね、まあ、もともとネット証券ネット銀行でやってましたので、そのインターネットの集客力はいかに有効かっていうのを気づいてましたので、やっぱりネットだけの完結ビジネスではなくて、まあ、リアルの世界でですねスポットライトの浴びてないと、会議室っていうのはもともと昔からあるマーケットではあるんですけども、そこを空いたスペースを会議室にするっていうことを明らかにネットワーク化することでですね、皆さんに、こうスポットライト浴びせてですね使っていただくというメジャー化したっていうところが、まあ、大きいかなと思います。
でもこうやってこう成功するとね、まあ貸し会議室なんとなくお金もそうね、かからない感じもありますしね、お客様がやっぱりそんなスペース、いいとこあったら借りたいっていう、なんとなく発想的には分かるんで、TKP の成功を見て俺もやろうということでどんどん入ってくる人も多いじゃないですか。
そうですね、やっぱりそういう会社さんはこの 5年間でたくさんありましたね。
でやっぱりこういう、このビジネスなんとなくやれそうだけれども、まあ、実際奥深い、まあ、ノウハウが必要なんだと、そういう意味のノウハウといった場合には、まあ、御社の場合はまずこの TKB っていうブランドでお客様のまず信用力を早めに作ったということ、でそれからあれですか、いろんなそのサービス内容の、まあ、重層化っていうかね、単に会議室を貸してるだけじゃないよという、はい、まあ、こういう積み重ねの違いなんでしょうかね。
そうですね、やっぱりこうただ会議室を貸してますっていうだけではなくて、やっぱりどうやってこう会議成功しないと意味がないんですね。借りてる人はセミナーを成功しないと意味がないんですね。成功させるためのアドバイスも含めてですねさせていただいてるというところが多分強みになってるんではないかなと思います。多分結婚式場だってただ単に結婚式場貸してるだけじゃダメで、やっぱりブライダルコーディネーターがついて、で引き出物はどうしましょう、司会者はどうしましょう、音楽どうしましょうっていうのをやっぱりお客さんと話し合いながらですね、成功に、一緒にですね、目標に向かって、進んでいくというところがやっぱり強みになっていると思いますね。
まあ、先ほど伺いましたようにね、こう20代から30代この10年間でもう3つの会社をまあ立ち上げて、まあ、成功させてきてるんですけれども、まあ、こういうこのベンチャーを成功させるのに大事なことをですね、まあ、例えば、まあ、株ドットコムから e バンク、それから、まあ、TKP ね、こういずれもこの名の知れた会社の立ち上げで成功してるんですけど、うまくいく方法ってのは何が大事なんでしょうかね。
やはりですね、まあ、僕はまあディーラーもやってましたので損切りっていうのがやっぱ一番大事だと思ってます。そういう意味でまあ 僕はですね、やっぱり挑戦と撤退の決断っていうのを一番大事にしている言葉でして、もう常にいいものはとことん伸ばしていくと、で悪いものはもうとにかく早くですねこう切っていくと、損切りしていくと、撤退していくということをモットーにしています。
まあ、頭の切り替えがやっぱり大事だっていうことなんでしょうか。
塩漬けになってしまうとですね、やっぱりこう次の展開にも行けないんですね、 もうとにかくじゃあ、まあ、株でもそうですね、やっぱり塩漬けになるともうとにかく上がるまでもう待ち続けると、これは2年でも3年でもという形になって思考がやっぱり停止してしまいますから、そういう意味では一旦頭を切り替えるということで一回損切るということはもう、なので、まあ、常にエントリーというか何か事業をするときは常に最大損はいくら出るんだと、損切りができるのかということをですね常に考えて、あのいろいろ契約はですねやっています。
まあ、そうすると川野さんのこうビジネス哲学っていうのは頭の切り替えっていうのが、まあ、一つのビジネスチャンスを切り開くという哲学なんでしょうか。
そうですね、頭がこうちゃんと曇りだとですねクリアなあの発想できませんから、常にもう迷いはなくしていくっていうことをやってますので、まあ、そういう意味で頭の切り替えなんでしょうね。
うん、あの川野さん、あの非常にあの、ね、あのこう見たところ元気なあの青年実業家なんですけども、学生時代はどんな学生だったんですか。
まあ、学生時代はですね、まあ、そうです、サークル自体はその海外の留学生をですね受け入れたりとかですね派遣するといったサークルに入っていたんですけれども、まあ、後の時間はもうアルバイトをして稼いだお金をですね、あので株を売買するみたいな、そんな学生でした。
いや、そうするともともと学生時代からベンチャー精神はあったということなんでしょうか。
そうです、もともとベンチャーという会社作りたかったんですね、九州から出てきてですね。でも当時、まあ、1000万円ないと株式会社ができないといったルールに変わっておりましたので、とにかく1000万円貯めようというところで、でも普通にアルバイトしててもたまんないんですね、じゃあもう株にかけてみようというような安易な発想で株式投資を始めたっていうのがもともとですね。
まあ、でもそれがね損切りっていうそういう発想にもつながって、
そうもうずっと損しまくって、ね、しまくってしまくったのでも結局そこに行き着いたということなんですね。
まあ、あのこれから の TKB のあり方なんですけども、あの先ほど もうお話出てますように、ね、今やその貸し会室から旅行手までその法人事業のワンストップサービスと、まあ、単なる貸し会室会社からあーサービス会社転身するんだと、まあ、こういう姿を描いていらっしゃるというんですけれども、この会社 TKB 人のこうステップアップのプランをお持ちなんですね。
そうですね、もともとは不動産の有効利用というところでスペースの有効利用で始めて、まあ、コインパーキングの空間版みたいなビジネスを始めているんですけれども、これからはまあ不動産の負を取った動産の有効活用、これまあいろんな住基備品とかのレンタルのビジネスとかできますのでやりたいと。でその次のステップではやっぱり事業の再生ビジネスに出ていきたいと思っておりまして、やっぱりどんな企業でもどんな事業でもやっぱりいい人とかですね、いい事業っていうのはありますから、そこをうまく外科手術というかですね、うまくそこを取り出してですね育てていくといったことを、お金だけではなくちゃんとオペレーションでやっていけるような会社を作っていきたいと思っております。
この会社の仕組みっていうか構造をこうね、ピラミッドスタイルでやると、まあ、非常に激戦なのはこの貸し会議室そのものは、まあ、激戦なわけですね。だけれども TKP の目指す姿っていうのは単なるこの貸し会議室の激戦の激安のところでの競争からビジネスセンター、あるいはカンファレンスセンターという姿を目指していくわけですね。
実際創業時に作ったですねビジネスモデルはもう3年と持たなかったと僕は思ってまして、それも全部子会社化してます。で常に常にですね新しい会議室一つ取ってもホテル会議室にしたりとか、もっと次の上のステップに持っていったりということをやっていっておりますので、やっぱり今のビジネスもう本当ドッグイヤーというか3年5年と持たないビジネスですので、常に新しいものを付加価値も含めてですね積み上げていっていくということを大事にしていきたいなと思っています。
まあ、でもねこうやって成功者の話を伺っているとなるほどなるほどで引き込まれていくんですけど、失敗談もあるんじゃないでしょうかね。苦労したのはどんな点でしょうかね。
そうですね、やはり何も考えずにですねいろんなものをやってますので、まあ、今まで苦労したものは例えば北海道で札幌でホテルのですね客室も含めたホテルの運営をしたことがあったんですけど、これもちょっといろいろ問題があって失敗してすぐ撤退、4ヶ月で撤退しました。あと YouTube の日本版だということで買収した会社があったんですけど、そちらもですねもうすぐ撤退してしたりとかですね、まあ、元々会社作った頃には結婚式の運営会社を作ろうということで子会社も作ったんですけど、それももう1ヶ月で撤退したりとかですね、もうやるんですけど、やっぱり損切りっていうのは本当に早くしてましたね。
まあ、そうすると成功の陰には数々のこのあれですね、いろんなご苦労もあったということですね。そうですね。
でも最大のですね苦労はですね、まあ、先ほど最初に話しましたけど、まあ、去年すごくやっぱりこうリーマンショックの影響で不動産安く借りたつもりが実は高かったっていうところで、やっぱスクラップ&ビルドをですねもう6ヶ月以内にこう急速に進めて、行ったというところが、まあ、一番苦労したところでしたね。
まあ、今貸し会議室ネットをねここで、まあ、TKP を探すとピタリと分かるというかね空いてる部屋が分かるということなんでそうですけども、これ今ネット ットに出す広告ってのも大変ですよね。
そうですね、まあ、我々の場合当初5年前始めた頃、まあ、広告出している人もあまりいませんでしたし、まあ、我々まあ1回使っていただくとお客さんがどんどんですね、地図とかで我々のホームページを訪れてきますので、まあ、広告費を使わなくてもですね、順位は上の方に上がってくるというふうになってますので、ヤフー、グーグルからですね、非常にこう高い集客力を誇って、まあ、その面では広告費はそんなかからずにやれているビジネスになってます。
まあ、そうすると、まあ、何事も大事なのはやっぱり先行メリット、まあ、第ナンバーワンを目指せということなんですが、やっぱりナンバーワンで取れてるとずいぶん楽になるんですか。
でもナンバーワンとナンバーツーはこれ運転の差ですので、やっぱり知名度も全然違いますし、そのかかるコストも原価もコストも全然違いますので、やっぱりナンバーワン戦略っていうのはもう TKP で一番重要な戦略になっています。
まあ、だからナンバーワンで初めてナンバーワンで成功したから、まあ、お客さんもついてくる、信用もついてくるということなんでしょうかね。
そうですね、うん、やっぱりブランドっていうのは一番大事ですので、そういう意味でもうとにかくナンバーワン突っ走っていくと突っ走っていきたいと思っています。
ありがとうございました。まあ、ナンバーワン貸し会議室の話ね、大変ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。今日のゲストは株式会社 TKP 代表取締役社長の河野孝輝さんでした。
ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経。詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。夢企業探訪。
長谷川さん、今日のゲストの川野さん、いかがだったでしょうか。
まあ、やっぱりできる人はそもそもが違うっていうかね。
いや、本当そう思いますね。ま
あ、やっぱ学生時代からかなりああいう、こうビジネス感覚を練ってた感じでしょ。でやっぱり若さがありますよね。
そうですね。まあ、あと理論整然と考えられるのと、あとは飛び込めるって両方持ってるっていうのが強いですよね。
そうそうそう。でもやっぱり成功するには大事なのは損切れだって言いましたけどね。やっぱりもたもたするより普通には考えた方がいいっていうね。これはやっぱりベンチャー成功のね、秘訣なんじゃないでしょうかね。
もうこれからますます楽しみです。
河野さん、またあれですね、新しい考えがあるわけですね、次のビジネス展開に、
ね、そうですね、まあ、もやもやとしたものありますので早くこれを具現化したいと思ってます。
期待してます。
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キャスターは経済ジャーナリストの長谷川洋蔵さんでした。この番組は朝日化成の提供でお送りしました。